黒部座ストーリ
ー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、自然や食、人の豊かさに恵まれた黒部の話題をピックアップ、その魅力を再発見していきます。黒部にまつわるお話、お楽しみに。黒部の魅力にフォーカスする黒部座ストーリー。予定を変更して、黒部の料理研究家しのりえキッチン主催の篠崎理恵子さんの登場です。免疫力をアップする美味しいレシピを考えていただきました。しのりえさん、
はい、
今日はお電話でお話を伺いますね。
もしもしですね。
そうですね、お顔見られないのちょっと寂しいですけど、にぎやかにやっていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
さて、しのりえさんはお家でどんな風に過ごしてらっしゃったのかなと思うんですけれど。
はい、やっぱり自粛が仕事みたいな感じでですね、もう極力もう家から出ずに過ごしておりました。皆さんやっぱり自粛中にはお家でご飯作ることが増えたかなと思います。
食べることでも元気を出すことができるのかなと思うんですね。それでぜひそういった免疫力を上げられるようなお料理を今週は教えていただけたらなと思います。
はい、今日ご紹介するのは2品で、まず1つはレンジで本格麻婆豆腐っていうのをご紹介したいと思います。
どういったような特徴があるお料理なんでしょうか。
はい、もうレンジでってご説明した通り、まず包丁やまな板を一切使わないお料理です。
そうするとお子さんと一緒に安心して作っていただけそうですね。
そうですね、心配がちょっと減りますよね。今回の麻婆豆腐の中でトーチという食材を使うんですけれども、このトーチがとても体にいいので料理の中にちょっと取り入れてみました。
トーチってどういったものなんでしょうか。
はい、スーパーの中華食材のコーナーに行かれたらお見かけすることもあると思うんですけれども、黒大豆を蒸して発酵させて塩を加えて熟成させたものなんですね。見た目はちょっと黒くてシワが寄ってて、すごく塩気が強くて少し味噌に似たような風味が特徴的な食材です。トーチは解熱解毒作用がありまして、風邪の初期や頭痛によく効くので薬膳料理でも古くから用いられてきました。体調が優れないなと思ったら事前に摂取するのがより効果的かなと思います。
では早速作り方をお願いします。
はい、作り方もとっても簡単です。まずご用意していただくのが耐熱皿ですね。今日私が用意したサイズは横縦ともに17センチで、深さは4センチぐらいの耐熱皿をご用意しました。この耐熱皿にまず合いびき肉 120g、ニンニクのチューブですね、大さじ1/2杯、これ生姜のチューブも大さじ1/2杯で、トーチ 10g なんですけど、これはもう手で柔らかいのでちぎれます。あとネギはカットしてあるものを今回購入してきまして、それをだいたい 50g、あとごま油を大さじ1杯、豆板醤を大さじ1/2杯、酒大さじ2杯、味の素少々を入れて、ふんわりとラップをかけて 600W 4分でレンジで温めます。で、レンジで温めたらレンジから一旦出しまして、フォークでちょっと合いびき肉をほぐしながら一旦混ぜます。次にこのお皿に、豆腐 350g、これは水切りもしなくてもいいですし、カットもしなくてもいいです。そのままボンとお豆腐1個入れてください。で、醤油大さじ2杯、甜麺醤大さじ1/2杯、酒大さじ2杯、鶏ガラスープの素小さじ1/2杯、片栗粉小さじ1杯を入れて、またふんわりとラップをかけて、レンジで 600W 4分温めます。で、またレンジから出します。豆腐を好みの大きさに崩しながら均一に混ぜ合わせます。仕上げに山椒を振ってこれで完成です。
もうこれでできちゃうんですね。
はい、本当温めるだけですね。これ冷めても次の日もとっても美味しいので、お弁当に入れていただいてもいいかなと思います。あとは辛さは豆板醤で加減してください。
本当でしたらここで試食タイムといきたいところなんですけれどもね。
はい、残念です。食べていただきたかったです。
では皆さんにはこちら番組のホームページでぜひお写真それからレシピご覧いただきたいと思います。後半もまた免疫力をアップする美味しいお料理を教えていただきます。
黒目座ストーリ
ー、今週は篠里恵先生にお電話で免疫力をアップするための美味しいお料理についてお話を伺っています。さて篠里恵さん、2品目をお願いしてよろしいですか？
はい、2品目はそば粉と甘酒のミルガレットというデザートの方をちょっとレシピにしてみました。
こちらはどういった特徴があるんでしょうか？
はい、まずですね、今スーパーに行くと皆さんパン作りが流行ってるみたいで、小麦粉が手に入りにくいんですね。
はい、
でもそば粉はたくさん売ってたんですよ。はい、あと、だからそば粉を使おうと思ったのと、やっぱり甘酒が今すごい飲む点滴、飲む美容液とも言われていて、すごく栄養豊富で体力回復にもいいので、そば粉と甘酒で何か作ってみようと思いまして、はい、このミルガレットっていうのは、はい、岩木さんミルクレープって食べたことありますか？
もう大好きです。美味しいですよね。
あれをちょっと意識してそば粉で生地を作るので、ミルクレープではなくてミルガレットっていう名前をちょっとつけてみました。ミルって千能という意味で、本当木の幹みたいにたくさんこう積み重ねたっていう意味合いですかね。
こちらもじゃあお子さんと一緒に作っていただけるデザートになりそうですね。
はい、
それでは作り方をお願いします。
まずボウルを3つ準備します。1つ目のボウルにそば粉を 90g、 甘酒を 200cc、 卵を1個、溶かしバターを 15g、そしてちょっとあればいいんですけども、バニラエッセンスを 3,4 滴垂らして泡立て器で混ぜます。でこの生地を30分ほど常温で置いておきます。はい、次ここでもう1つのボウルが登場します。このボウルにマスカルポーネ 60g とグラニュー糖大さじ2杯を入れて、泡立て器ですり混ぜていきます。マスカルポーネがちょっと手に入りにくいようでしたら、これクリームチーズに代用しても美味しいです。次に3つ目のボウルですね、ここに生クリーム 200cc を入れます。ミキサーで軽く攪拌したら、グラニュー糖を大さじ2杯、2回ぐらいに分けてミキサーで攪拌していきます。あればでいいんですけれども、コアントローとかラム酒でいいので少量入れて攪拌したら風味も良くなります。生クリームは少し固めで角がしっかり立つくらいまで混ぜましょう。マスカルポーネが入ったボウルと生クリームが入ったボウルをここで混ぜ合わせます。でこれラップをしてちょっと冷蔵庫に冷やしておきますね。で、冷蔵庫に冷やしておくうちにやることが、フライパンにバターを少量入れて火にかけます。一番最初のボウルで作ったそば粉と甘酒の生地ですね、はい、これをお玉に半分くらいすくってフライパンに流し込みます。はい、薄く伸ばしてこう表裏を焼いて、でお皿にのせます。これを繰り返していくんですね。はい、そしたらだいたい枚数が10枚から11枚くらいになるかと思います。で、重ねた生地を上下ひっくり返して、上下ひっくり返すと一番上に冷めた生地が来ますよね。
はい、
で1枚目の生地をラップに乗せて、上にマスカルポーネと生クリームを合わせたクリームを塗ります。それを繰り返していくんですね。
はい、
で最後の1枚にもクリームを塗ったら、上からココアパウダーを振って、これで完成です。でこれをラップにくるんで冷蔵庫で1時間ほど冷やしてからお召し上がりいただくと美味しいかなと思います。
甘酒を使った何かデザートをもう一つ教えていただけますか？
はい、その甘酒でフルーツポンチみたいなものをちょっと作ってみました。 それは本当に山酒に炭酸水を混ぜて、トマトとモッツァレラを使ったちょっと前菜みたいなデザートなんですけれども、はい、これもとっても簡単ですのでちょっとレシピにしてみました。
ではこちらのレシピについてはホームページに掲載をしますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。
黒部座ストーリ
ー。さてしのりえさん、この状況が落ち着いたらなさってみたいことってありますか？
やっぱり人が好きなので集まってお話ししたりとか、
はい、
ですかね。なんか今までやっていたことを、当然なことなんですけども、やっぱり改めて誰かに会えない寂しさとか、こう状況が落ち着いてきたらちょっと密に会話したいなとかって思います、素朴に。
本当ですね。ぜひまたそのしのりえさんのお料理を囲んで、いろいろ楽しいお話をしたいなと思っています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご出演はしのりえキッチン主催で黒部の料理研究家篠崎理恵子さんでした。来週も黒部の話題をお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。